第4章、制約までのプロセスが早くなる時間管理法。7つのキーワード4、時間活用力。1、制約率が高い人は決断と行動が早い。私が多くのクライアントと接してきて感じている一つのポイントがあります。それは即断即決能力です。意思決定までの時間が早いか遅いかと言い換えることもできます。例えば、参加したいと思うセミナーがあったとします。もちろんそのセミナーは魅力的な内容で、仕事の役にも立ち、かつ以前から行きたいと思っていたもの。その時、私の場合は日程さえ合えばすぐに予約を入れます。その決断には5秒もかかりません。条件が、日程さえ合えばという点だけだからです。この決断に時間がかかる人は、例えばお金がない、新幹線代がもったいない、レッスンが続いているから体力がない、本当に価値があるのか、など様々な事情と理由を考えた挙句、そのまま申し込みを忘れてしまうのです。もちろんじっくり思慮した上で自分の投資先を考えるのも必要です。しかし、普段から多くの情報に触れて、自分にとって何が必要かを常にシンプルに考えている人は、タイミングよくその情報に触れると、すぐに決断ができます。意思決定速度は、そのままお客様の制約率にも反映されます。つまり、自分の事柄の意思決定速度が速い方は、お客様に対しても、お待たせすることがとても少ない。なぜなら、通常自分がその速度で動いているので、待たせてしまうことは、申し訳ないという感覚が身についているのです。この時間感覚は、特にビジネス社会においてはとても重要で、仕事ができる人ほど返信が早いという法則は、100% に近い感覚で言い切れます。ある知人の経営者から、主婦からプチ企業の人は時間を守らない。返信が遅いから話にならないということを聞いたことがあります。確かに一般的な主婦感覚からするとビジネス界の時間感覚は相当早いかもしれません。だからこそ主婦から転身して起業する方は時間の使い方と感覚は特に意識した方がいいと思います。これはあなたがお客様としてサービスを受ける側になった時のことを想像してみましょう。自分がお客様だった時には、返信が遅いだけで本当に届いているのかと不安になったと思います。結果として、不安は不信感に変わっていきます。時間がかかるほど不信感が募ります。逆に返信が早ければ、お客様は安心感を持ち、信頼を感じます。この観点からすると、すでに申し込みや問い合わせの時点で、あなたは無意識に判断されているのです。制約率が高い方は、あらゆる業界でもトップセールスと呼ばれる方ですが、この方たちはとにかく返信が早い、かつ、まめに連絡をする方たちです。細切れの時間を一瞬たりとも無駄にせずに、返信したり、手紙やハガキなども書いたりしています。とにかく時間の使い方がとても上手なのです。私も以前にこんな経験がありました。ある時すごく有名な写真家の先生の写真集と本を買いました。その本の内容にとても共感したので、その興奮をそのまま伝えたくて、深夜0時頃でしたがメールを送りました。私は自分の感動を伝えたいだけだったので、特に返信を期待してはいませんでしたが、その日の深夜1時半頃に、丁寧な返信メールが届いたのです。私が感激したのは言うまでもありません。その人柄、人生観はまさしく本に書いてあった通りだったので、私はその人のことがもっと好きになりました。その時以来、私はこんなに有名な人でもたった一人の名もないファンを大事にするのか、という気づきから、自分の時間の使い方と、お客様に対しての心配りを見習って、自分でも実践するようになったのです。このような気持ちで全方向に対応していると、 個人、法人問わず、とても信頼していただけるようになっていきました。特に法人の方は、応対スピードが遅いと、それだけで取引がなくなる場合もあります。納期、時間厳守はもちろんですが、相手の期待値の返信速度や応対速度よりも早いと、それだけでも信頼が得られて仕事がスムーズにいくことを実感しています。結論として、教室業、そうでない職業に関わらず、時間の使い方が上手い人、返信が早い人は信頼してもらえるので成約率が高くなります。話が上手いから成約するというよりも、それ以前の土俵で実は勝負がついていることだってあります。時間の使い方、信頼される応対になっているかをセルフチェックしてみてください。2. アプローチは当日中に行う。三歩歩けば忘れる動物といえば、鶏が有名です。鶏は犬などと違って芸もせず、物覚えも悪く、人に従わないことから引き当てられたという説があるそうで、すぐに忘れてしまう人、またはよく忘れる人を表現するときにも使われます。人間の場合、鶏ほどは早く忘れませんが、時間の経過とともに、その記憶は薄れていきます。ですから、お客様へアプローチする際も、当日中に行うのが良いのです。これはドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが発表した、エビングハウスの忘却曲線。つまり、時間の経過によってどれだけ忘れるかを数値化した表をもとに説明することができます。正確には、記憶の定着率と、記憶の呼び起こしにかかる時間、節約率を実験したものですが、ここでは、時間の経過とともに覚えている度合いと、それを呼び起こして記憶を定着させるには、という観点で理解してください。これをもとに、お客様へのアプローチの最適時間についてお話しします。私は元からこの忘却曲線を知っていたわけではありませんが、営業的な肌感覚で気持ちの熱量と成約率の関連性はなんとなくあるのだろうと感じていました。例えば体験会を開催したとき、今後参加する、しないの意思確認を体験会当日にするのと、翌日にするのとでは結果は異なります。なぜなら、翌日だとその時の気持ちの 70% は忘れてしまっているからです。そこから再度気持ちを確認して、その時の気持ちになってもらい、もう一度説明するのは、実はとても骨が折れる作業なのです。人は忘れやすい生き物ということをお分かりいただくと、押し売りと思われるのが嫌。しつこいと思われるから聞けないという思い込みは、教室運営においてどれだけ非効率なことなのかも理解できると思います。ただし、じっくり検討してほしい高額レッスンなら、逆に気持ちが冷静になった翌日以降に聞いてみる方がいい場合もあります。ケースバイケースで対応してください。当日中のアプローチ方法はいろいろありますが、体験会終了時に一度意思確認をした際にすぐに決められなかった方、じっくりと考えたいと申し出があった方には、期限を決めて待つ姿勢を伝えましょう。例えば、本日の提案内容は体験会に参加いただいた方だけのプランで、今日から3日間有効です。などと期限を区切ると、相手も真剣に考えてくださいます。これも熱量がある当日だからこそ聞いてくるポイントになります。3. 生徒さんとの距離を縮めるには、接触回数を増やす。人は接する回数が増えるほど、その対象に対して好印象を持つようになります。これを心理学用語で、ザイオンス効果と言います。昔、賃貸のフルアパートに住んでいた時のこと、近所の野良猫が懐いてしまったことがありました。にゃーっと言われた時に、にゃーっと答えて撫でてあげたのがきっかけで、会社に行く時や帰宅時に、どこからともなく現れて、お見送りとお出迎えをしてくれました。ふ 太ってコロコロしていて、美形ではなかったのですが、毎日けなげに顔を出してくれていたので、いつしか私は、その猫を可愛いとさえ思っていきました。まさに、ザイオンス効果でした。これは教室運営においても同じです。SNS で発信する、ブログを書く、苦手だし毎日続けるのが面倒だという方もいるかもしれません。でもなぜやり続ける必要があるのかというと、生徒さんとの接触回数を増やして、ザイオンス効果を狙うためです。私は開業当初、様々な媒体での発信をお仕事と割り切って、淡々と毎日アップしていました。よくモチベーションが上がらないから書けない。という話も聞きますが、タイムカードを押すのにモチベーションはいらないのです。つまり、タイムカードを押すのと同じくらい、SNS の発信は当たり前のことと言えます。とはいえ、私の発信量はそれなりに多かったと思います。ブログも動画も合わせれば、軽く5000本は超える量を発信しています。そうなってくるとどうなるか。まさにザイオンス効果です。ある一定のコアなファンの方が、私のブログや動画を見てコメントをくださったり、レッスンに参加してくださるようになりました。そうすると当然張り合いも出てきますし、楽しくなってくるのでますます発信量は増えます。少なくとも、何らかのウェブサイトで、1日に1回は発信をしてください。そうしたことで、あなたをそんなに意識していなかった人も多くの情報に触れることによってファンになっていき、結果として集客も制約も楽になります。接触頻度は多ければ多い方がいい。そのために SNS という便利なツールがあります。個人が自由に発信できるいい時代になったなと心から思います。4.クレーム対応の速さは最大の制約体質を作る。クレーム、苦情はなければそれに越したことはありませんが、気をつけていても起こることはあります。このメンタル面でも実務面でも辛い、クレームという事象を少し科学的に読み解いてみます。まず考えたいのが、なぜクレームが発生してしまうのかという点です。クレームが発生する4大要素があります。1、商品・サービスの欠陥。2、応対のまずさ。3、システム上の問題。4、お客様の勘違いです。しかもこの中で、特に長く利用して信頼してくださっている有料顧客の4割が、クレームそのものよりも、クレーム対応に対してのクレームを持っているというデータがあります。教室に置き換えると、長年通ってくださっている信頼関係が厚いはずの生徒さんほど、応対を間違えるとより大きなクレームに発展する可能性があるということです。教室の場合は、ほぼ2番、応対のまずさと4番、お客様の勘違いが要因の8割を占めるのではないかと思っています。特に2番、応対のまずさを助長する原因の一つに、時間があります。厳しい言い方ですが、主婦から起業した先生は、感覚が鈍いと感じるケースが多いです。クレームはすべての業務を止めてでも、最大限迅速に対応するべきものと、営業時代に言われていました。実際にそのように対応していました。クレームの放置時間が長くなるほど、お客様の怒りも問題解決の難易度も、恐るべき速度の正比例で2倍、3倍、5倍速で上がっていきます。ここを把握していない方が案外多いです。放置すると分刻みで解決に向かうための難易度が上がっていくのです。クレームがあった時には、原因は何であれ、ご自身がパニックに陥る可能性があるのも十分に理解しています。実際に頭が真っ白になってしまった先生から相談を受けたこともあります。そんな状態でも、一番にしなくてはいけないのは、 お客様にまず第一報のお詫びを入れることです。原因や対応は後で構いません。とにかくお詫びはその事象そのものに対してするのではなく、そんな不愉快な気持ちにさせてしまったことに寄り添ってする。これが一番に必要なことなのです。この初動を誤ると、感情がこじれてしまって、冷静に話を聞いてもらえなくなってしまいます。誰が悪いとか、何が悪いという前に、まずは、そんな気持ちにさせてしまって申し訳ありません。まず、気持ちに寄り添う。これがクレームを最小限に抑えるベストな対応です。この時にポイントとなるのは、時間です。クレームは突然発生します。他に入っている用事との兼ね合いもありますが、とにかく最短最速で連絡を取る。これを心がけてください。怒られるかもしれない自分を想像して連絡ができなかったという話も聞いたことがありますが、これは最悪です。クレーム発生時は自分よりもお客様の気持ちを優先してください。実際にはお客様の勘違いという場合もあります。その時は誤り損ということになりますが、お客様に貸しを作ったことになるので、実はその後、超VIP顧客に変わることだってあるのです。クレームの主な要因は、事象そのものよりも感情の行き違いであるケースがほとんどです。この時に最大限注意を払いたいのは、対応までの時間です。ここは迅速に動いてください。そして、クレームは同時に最大のチャンスでもあります。クレームにきちんと対応することで、むしろ信頼貯金が一気に上がり、超優良顧客になることも多々あります。そして、自分の経営体質においても、そのクレームをきっかけに改善を繰り返すと、品質が上がって、結果としてはもっと多くの方に喜んでいただけます。クレームはない方が精神衛生上はいいかもしれませんが、たとえあったとしても、クレームはお客様からの問題提起。暗黙のうちにお客様が離れていくよりもずっといいです。クレーマーでない限り、言う方も本当は気力体力が必要な作業なのです。クレームはありがたく受け取り、最速で対処改善してしまいましょう。5. 集客と制約が自動化するループを生み出すコツは、短期と長期の組み合わせ。私は独立開業して、最初に集客に取り組み、その集客のエッセンスに営業の視点を取り入れていたため、知らず知らずのうちに制約率も高く運営できていました。ネットとアナログのハイブリッドな集客、制約ができていたのだと、今になって気づきました。営業視点があったことで、他の方よりも制約の苦労は少なかったかもしれません。そんな私が、数年教室を運営するうちに、さらに気づいたことがありました。それが、集客と制約は短期戦、そして長期戦を把握して取り組むことの重要性です。短期とは、毎日発信する SNS。長期とは、自分のファンを集めたコミュニティを作ることです。集客には、この短期視点、長期視点を持っていくことが大切です。おそらくこの視点は、日々忙しく教室のレッスンをこなし、生徒さんの応対をこなし、レシピを開発して日々が過ぎていく先生にとっては、あまり馴染みのない考え方だと思います。コミュニティとは、お客様が自然と集まる仕組みで、信頼づくりです。言い換えると、普段からあなたのファンをどれだけ地道にあなたが作っているか、この点につきます。教室のファン、それがすでに通っている生徒さんであれ、これから出会う新規の人であれ、きちんとしたファン作りをそもそもやっているかやっていないか、これが結果として集客を楽にする一番のポイントだと思うのです。この状態はしばしば釣り堀に例えられます。個人的にはお客様を魚に例えるのはあまり好きではないのですが、 わかりやすいのでこの例でお伝えします。まず生徒さんを釣り堀の魚だと思ってください。そしてあなたのレッスンが魚の餌です。集客のメカニズムと釣り堀の仕組みは一緒です。お腹を空かせた魚がたくさんいる生けすに餌をまけば、争って魚たちは餌を食べに来ます。この魚が集まってくる状態が、お客様が集まってくる状態と一緒なのです。もちろんお客様は人間ですから、生けすに飼うことはできませんが、信頼コミュニティの中に属してもらっておくことはできます。そしてそれは別に鎖でつないでいるわけでもありませんので、喜んでそこにいてもらうという状況を作っておく必要があります。魚ではなく人間に対しては、役に立つこと、楽しいことを体験できることが、おそらくそこにいる大きな理由になります。これを実現しようとすると、時間軸的には長期戦略になります。日々の情報発信、それによって信頼残高を上げて、そのコミュニティにいてもらう、という非常に地道で地味な作業になります。だからそれを日々の忙しさに紛れてやらない先生が多いのを知っていますし、地味でなかなか成果が上がらないため、気持ちが萎えて続かない先生がいるのも知っています。それでも、ここがしっかり構築できるとその後が格段に楽になるのです。最初の3年が一つの区切りだと思っています。ここを積み上げつつ短期的に生徒さんが喜ぶ企画、餌の部分を適度なタイミング、お腹が空いた時にリリースすると集客は格段に楽になっていきます。いつも短期決戦ばかりだと自分が疲弊するので、集客のメカニズムを理解して、短期戦略と長期戦略を意識した集客設計をすることがとても大切です。